天主の読書会2018年9月放送分第3週です。課題本は This is water、 これは水です。田畑書店さんから出ています。
はい。
今回は3週目はですね、あの内容について皆さんにいろいろと感想を伺いたいなと思っているんですけれども、はい、
はい
1番目、初志スベニアの坂井さんから。
俺からじゃないのか。
俺じゃないと思ってた。
さっき一番最後だけど、
当たりそうじゃない。当たろうが当たるまいがみたいなとこありますが。
今日はランダムで、すいません。はい。
はい、はい、あ、僕か。
はい。
感想。
気になったところ。
あ、なんかまあ、気に入った文章。
全体でももちろん大丈夫ですし。
そうですね。
特にここがみたいな。
まあ、当然言いたいことはこう一つというかなんだろうけど、
うん、
なので実は一番最初の方にもうねお話としてはねお題目が出ていて、まあここで言うと括弧書きで批判的な自意識を持つっていうところがまあ言いたい部分ではあるのかなとも思って、その後いろいろなね実際の事例みたいな感じのが出てきたりしますけども、
なんかそう僕もさっき同じようなこと言いましたけど、
うん、
こうザ・スピーチって感じですよね、
うん、
いやうまいスピーチって感じがすごいするんですよ、
うん、
この最初にエッセンスを凝縮した瞬間があるじゃないですか、そこから紆余曲折を経てなんかよくわからない方に行ったりとかするじゃないですか、で最後なんかやっぱり戻ってきてストンと落ちるみたいな、
そうそうそう、で僕これ新卒で入った会社で言われたことが、結論を最初に言えってよく言われてて、
はいはいはい、
そこから肉付けした話をしろって言われてて、よくだから結構ビジネスで その提案なり、まあ、普通のお話でもそうですけど、人と話す時ってやっぱその、まあ、ある意味欧米的な部分ではあるんですけど、結論から入って後からその肉付けをしたり人から興味を引くようにしていくっていうのは意外とやり方としてはやっぱこういう場でも一緒なんだなっていうのがありました、ね、うん、やっぱお話の基本形なんだろうなとは思いました、
うん、作家だからその辺は上手いですよ、
うん、組み立てがすごいできて
るな
っていうところですかね、一番思ったのは、
はい、
はい、
ありがとうございます。では、松井さん、
うん、まあね、そうそう構成がすごいいいなと思いながらスラスラ読んでいったわけですけども、
はい、
なんかやっぱこうなんか優しく語りかけてる感じが時折感じられるのが僕は、あ、そのエッセンスとか内容についてはもちろんさっき話してきた通りだし、はい、本当に、ワンセンテンスというか、まあ、1時間30分とか真剣に向き合えばすぐ読める本なので、細かい部分みんなに読んでほしいと思ってるんですけれど、なんか時折優しく語りかける瞬間があるのがすごい好きだったりとかして、卒業生のみんなに君らはまだ若いけどみたいな、そこの辺にいる教師のおじさんたちはみんなもう分かってると思うけどこういうことあるじゃんみたいな、
ね、ありますね、
今ね朗読すればいいんだけどすぐ出てこなくて申し訳ないんだけど、なんかそういう瞬間があったりとか、その辺のこう語りかけのエッセンスも入ってるところがちょっとなんか読んでて楽しいなと思ってたんですよね、
なるほど、うん、確かに優しい雰囲気はありますよね、
語りの、はい、スピーチの妙だなって思いますよね、
はい、ありがとうございます。そう、双子のライオン堂の武田さん、はい、いかがですか。
私はそうですね、もうね、僕は今ね AD 的な仕事をしながらちょっと考えてるんで今、はい、すいません今言葉濁ってました、ね、
はい、
この本のね僕の中で良かったのはやっぱ一番最初のページですね、
うん、
一番最初のページのこれは水ですっていうのは嘘なんですが次のページ
6
ページ7ページ、そうです、若いお魚の相和というか偶話というか出てくるところで、名作の、まあ、今の構成の話もつながりますけど、やっぱまずここでん何の話だろうっていうのをこう多分学生たちにの耳とかを喋ってる話者に注目させるためのエピソードとして、
はい、
こういうことができるのってやっぱりあんまりこう日本の人というか普通の、学者とかだったらまたちょっと違うような感じがするんですよね。やっぱ作家さんだからだったり、
うんうんうん、
海外のそういう、まあ、なんだろうな、洒落たこうダジャレというかジョークみたいなものがこう、うん、 普通に日常的に言えるからこそ、ちょっと多分僕がやった、僕が多分なんか言ったとしてもなんか寒いじゃないですか。
寒い
寒くないですか、なんかね、なんだろうな、こういうのってやっぱ日本の文化とやっぱ違うのかなって、まあ、僕たちは文章で読んでるからっていうのもあるしっていうのを僕はすごい感じていて、
はい、
でも僕はこういうのすごい好きなので、うん、アメリカかぶれとしてはですね、すごい好きなので、とてもいいなと思っていて、まあ、それ何かっていうと、うん、若いお魚が2匹いて仲良く泳いでいて、年上のお魚が来てですね、こう話しかけて、おはよう坊や、水はどうだいと、魚に水はどうだいって言って、2人の、魚たちはですね、言われた魚は、水って何のことと、自分たちが水の中にいるってことに分からないって、まあこれでね、ある程度大人になるとすごい分かる話だし、もうこれだけでなんかすごい、なんだろうな、リベラルアーツというか、教養とかそういうものとかが、なんだろう、そういう客観視とかも含めてってことが大事だよってことを、もうこの話だけで、なんだろう、分かるというか、めちゃくちゃすごいこれ話、この2ページだけで、
そうなのよ、そうなのよ、
2ページだけでもうこの本の凄さみたいなのが伝わる。僕はここをなんかずっと飾っておきたい感じします、お店の壁とかに。でも本屋ってまさにそういうことだと思うんで、それを知るところだと思うので、すごい僕はね、ここのここだけすごい、ここだけまずすごい、なんか何言ってるか同じことを繰り返してますけど、ここにすごい興奮を覚えていて、ちょうど昨日って言ってたか分かんないんですが、このラジオ上、はい、昨日かどうか、この収録の前日、はい、前日の夜、夜中に TBS でラジオをやっている、はい、文化系トークラジオライブっていう番組があって、うん、そこでもこの本についてね、ちらりと触れられてまして、ちょうどこの最初の頭のところに言っていて、はい、それはね、この文章の多様性の話で今結びつけようと思っていて、何を言いたいかというと、その僕たちが全く気にしないでしまっている、
はい、
こう搾取されていることとかも含めて、うんうん、ここには書かれてるわけですよ、
うん、
でその時の話はいろんなものに課金してたりするじゃないですか、我々は、
はい、
鳥とか、
はい、
だからそういうこととかも含めて、ここにはそういう示唆があるし、本当にいろんなところ、いろんな、なんだろうな、議論の中心になる部分なのかなって気がすごいしたので、僕はここの見開き6ページ7ページが、
はい、
まずやっぱりいいなと、というのを思いました。
はい、
以上です
。ありがとうございます。なぎりなぎの落合さん、
はい、回して、今日は徹底して回していくスタイルですよ。
やっぱり、
はい、
学生たちは卒業していって、まあ、いろんな形で働いたりとかするわけですけど、
はい、ま
あ、ここに書いて68ページに書いてるように、
うん、
まあ、どんな大企業とか高級取りになったとしても、やっぱり退屈っていうか決まりきった日常があって、
うん、
そういう日々の中でやっぱり苛立ちを覚えるっていうところですよね、はい、でそれでいろいろなんか車がなんか割り込みの話とか、なんかレジの話とかいろいろ書いてますけど、うそういう中で例えば98ページに書いてるところで言うと、
うん、
例えばこのね、レジの列 で、
ね、
ワンこう金切り声でドヤシつけてる厚化粧の女性のことくれてるんですけどもね、はい、まあでも彼女の、まあ、背景というか、うん、彼女のこれまでのいろんな置かれた状況のことを考えたら、
はい、
ただ単にそれで苛立つとかいう話にも多分ならないだろうし、まあちょっと話はそれるかも分かんないんですけど、小芝風花さんって言って、
はい、
自分のこと僕という女性がいるんですね、
はいはいはい、
小芝風花さんっていう人がいて、
はい、
アイドルかな、女優なのかな、うん、でこの前彼女がブログに書いてたんですね、
うん、風花ちゃんですよね、
風花っていうのかな、
小芝春菜、
まあそういう、
はい、ああでも分かりました、
うん、はい、
分かります、
はい、
ツイッターとかでも
よく、そう、うん、彼女がこの前ブログに書いていたのは、自分のことをすごくディスる女性がいると、
うん、
でそのディスる女性のツイッターの、なんていうの、ツイートを見ていたら、実はなんかすごい自分の子供にお弁当を作ってるんだというところがあって、
うん、
だからそういった自分のことをひどく言う人もいるんだけど、でもその人がいなくなっちゃったら困る人たち、彼女を愛する人に周りにたくさんいるんだと、だから自分はっていうか、僕はその人のことをなんかそんなに悪く思わないみたいなことを書いていたんですね、うんうんうん、で僕はちょうどそのくだりとこの98ページのくだりがすごく重なって、僕は読めて、
うんうん、
あ、そうだよなって、それはね、すごい感じの悪い人、
うんうんうん、
おじさんおばさん 老若男女いますけど生まれる時はね子供でね本当にあの望まれて誕生してきて可愛がってもらって、ね、例えば結婚して奥さんがいたり子供がいたり妻がいたりするわけじゃないですか、ね、嫌なやつだと思ってもやっぱり愛すある部分ではみんな愛されていなくなっては困るっていう人たちなんだからたまたま一面を見て嫌なやつと思ったとしてもちょっとこう視点を変えてればそんなに苛立つこともないのかなと それがなんか生き抜くためというか長い人生を生き抜くためのなんか一つの身の処し方というか対処の仕方とかいうことになるんじゃないのかなというところは僕すごく興味深く
想像力
を見ました。まあもうそうなんですよ、ね、まさにそうなんですよ。そうなんですよ。ただそうそう。
だから、うん、私もこの98ページの今落合さんが紹介したくだりもすごい思うんですけど、なんかそのままで その一部分だけを切り取ったところを見て苛立つよりも本当にこの我が子を金切り声で出やすけど厚化粧の女性が、ああもう本当は骨髄がんで死にかけてる旦那さんがいて3日今徹夜で看護してるんやわみたいな感じで思うと、まず自分自身も楽になりますよね。とかなんかでなんかすごい具体例がなんていうか身近な具体例も挙げてらっしゃるじゃないですか。その偶話もありつつ現実的な事例も挙げつつっていう、なんかどっちの側面も紹介されていてて、すごい武田さんもおっしゃってたみたいにすごい若い人にも分かりやすい例文を挙げて説明されているなって思いながら私自身は読んでたんですけど、だからなんか全体的になんかこう晴天的なその聖なる天その晴天みたいな雰囲気を、うん、
バイブルの意味の
聖典ですね。バイブル的な感じの、感覚で私は読んでいて、で、なんていうの、その、これ一回読んで終わりっていうよりかは、なんか心が疲れた時にふって開きたくなるような感覚の本だなって思ったんですよね。その時にその、まあ、どのページっていうのではないんですけど、
僕これね、
はい、
お店で展示したいなと思ったんですよ。
あ、はいはいはい、その魚の下りではなく
全部のページを壁に全部貼るっていう、
は
い、ライオン堂得意の
はいはい、はい、
本を全てでページを貼るという、ね、
はい、
そう、これそれ思いましたね、まあ、ちょっと似たような企画じゃないですけどね、あの人祖父江さんが
祖父
江慎さんが夏目漱石の、
はい、
心をお部屋に文字を全部貼り付けて、うん、読める部屋だっけ、なんだっけ、
うん、
なんか忘れちゃいました
。心コレクターなんですね。
心コレクターなんですね。
あ、そうなんです
ね。全ての心を揃えるっていう。
で、フォントを部屋中に、その普通の民家みたいなところのギャラリーみたいなところにこう壁中に心の一部文章を全部こう、うん、天井とかも含めて貼りまくる、うん、まあ、貼ってんのかね、あれは貼ってるというか、
うん、
つけて飾りなんですよね、うん、そういうことをされてるのがあったりして、まあ、そういう展示とかにもね向いてるような感じで、ね、なかなかどの一文とっても面白いというか良いなというような、これ翻訳もすごいいいですよ、
ね、うん、これ、まあ、今まで話してきたことを若干否定するようでもあるんですけど、
はいはい、
なんか優しさを持てみたいな本ではでもないと思っていて、
はいはい、
別にだって、うん、その割り込んでくるおばさんは本当神聖のクソ野郎かもしれない
じゃ
ない
ですか。
だからそれは決してマジでどちらに真実があるかっていうことは、
うん、
少なくともその一瞬ではわからないわけだけれども、その一面だけで全てを即時的に捉えるんじゃなくて、一回その考えるってことですよね。まあ、それは決して立ち止まることではないんだけれども、
はい、
一回考えて、なぜ今自分がこう思っていてどういう背景でどうなっているのかみたいなことを、
はい、
突き詰めて、あ、だから僕はこうするんだみたいな、そういうことだと思うんですよ。なんかそれって超大事というか、なんか僕はすごい本屋やってるけど、
はい、
じゃあアマゾンとか古本屋とどう付き合っていこうみたいな時に、
うん、
いろんな条件を加味した上で、
うん、
こういう風に僕はこうアマゾンを使うんだみたいな、
うん、
例えばマイルールってあるんですよね、
はい、
古本屋も全部そうで、
はい、
基本的に新刊で手に入るやつは古本屋で買わなくて、はい、Amazon 使うときはどうしても手に入らない古書を購入するときだけなんですけど、例えば本に関してはね、とか、スーパーのパンは買わないとか僕の中でマイルールがたくさんあって、いろいろ考えた結果僕がそれが世界で一番いいと思っているから今そうしていて、最終的にこういろいろそれが変更されることはあり得るんだけれども、それってやっぱりこういわゆるこの本でいうところのデフォルト状態ではなし得なくて、なぜこれがスーパーの本は98円なのかってことを考えた上で僕は買いたくないので買わないみたいなことをやっぱり考えていくのがすごい僕は楽しいっていう感じ、結構好きでなんでこの本も超いいなと思っているなんです、
でもね分かるわ、ね、僕あと1分でしてね書きながら僕は延長しようとして喋ってるんだけど、はい、いやいや一言だけね、あの蕎麦屋、蕎麦屋が僕はその手ってやつで、なるべくチェーン店には入らない、何そばとかには入らないで、ちょっとのれんのかかってるあのそういうお店に入るように、それはやっぱ自分が個人店をやってるからで、って思ってたんだけど、なんかふとこの前かな、先日、でもチェーン店って別にあれじゃないみたいな、そのなんだろう、チェーン店だからなんだろう、なんかその僕の中のルールとしていけないっていうのもなんか変なルールだなっていうのもなんか思ったりして、なんか揺れ動いたりしてます。何の話だこれ
は。まともなくなっちゃう。
常に考えてると常に揺れ動くんですよ。
続きの自習。
でも分かります。そうですね。
はい、結論がないから世界に。
いや働いてるしいるじゃんみたいな。
そうそうそう。
だからそのアマゾンの話もねさっき出たけど、アマゾン自体の仕組みとしてあまり過剰になっちゃうと面白くなくなっちゃうっていうのがあると思うんですよね。その本屋として、本が好きな僕として、本屋が好きな僕としてはそういう世の中になっちゃうけど、きっとアマゾンでも暮らしてる人いるし、だからその辺のなんかこう折衷的な意味、思いというかね、どこで自分の折り合いつけるかっていうのは大事な話かなと、ていうかまあそれを考えることが大事だっていうことはにつながるのかなって気はしますよね。自分においてのどのレベルで許せるかとか、
そう、
はい、
はい、
すいません、あとでお金払いますね延長フィー、延長フィー払います。
はい、ありがとうございます。はい、でですね、次週は、ちょっとこの本にも若干触れつつ、告知とかに入っていきたいと思います。
まだ安倍さんの解説がいい話とかしてないから、
そうですね、はい、
ちょっとする。
なので、はい、ちょっとこちらの方にも触れつつ、はい、というわけでまた4週目も聞いてください。ごきげんよう。
ごきげんよう。